明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
祈りとは何でしょうか。何とな
んだ、今日から4月ですね。
ああ4月か、4月といえば思い出すのが、今日は何日頃に一番近いかな、
はい、今日は1日ですね。
はい、でも今から言うことは真面目な話ですからね、エイプリルフじゃございませんから。
はい、
はい、今月はね、祈りということをちょっとね、学んでみましょうか。
毎週お祈りについてのシリーズですね。
そうなんですね。
はい、
うん、ところで話変わりますけれども、
はい、
男が一番美しく見える時はどういう時かって話があるでしょ。
そうですね、私が思う美しさ、
まあ一般で普通にいいんですけれどもね。
どうでしょうかね。どんな時なんですか。うん、
まあよく言われるのは、はい、額に汗して労働している時の姿が一番美しいとかって言うわけですよ。
私もちょっと今それ心で思ってました。
うん、はい。今でもためらったでしょう。私の亭主はあと今考えなかった。
いえいえ。
じゃあ逆に、はい、女が最も美しく見える時はどういう時か。
そうですね。やっぱり同じかしら。
鏡を見ている時。
うん、
まあよく言われるのがね、
はい、
赤ちゃんを抱いている時。
ああ、なるほど、その顔が本当に穏やかで幸せそうで。
もう一つありましてね、
はい、
それは祈りをしている時。
ああ、祈りをしている女性の姿。
男は祈りをしている姿は美しくないのかなと思うんですけどもね。
そうですね。最近ね、韓流って韓国ドラマ流行ってるでしょ、はいはい、そうするとやっぱり教会でお祈りをする男性の姿、みたいなのもちょっと表現されてますよ。
そうですか。
はい。
横浜中央教会のね、街道にはね、時々通りすがりの人がね、はい、お祈りさせてくださいなんて言ってね、来ることがあるんですよ。
そうですね。はい。
小町町のね、そういう時にはね、
うん、
まずうちは礼拝堂が2階にあるのね。
はい、はい、
うん。それで、大抵そういうね、お祈りさせてくださいって来る人は、何かがあるんだと思って期待してくるんだろうと思うの。例えば、マリア像とかキリスト像とか。
教会の中に入ると、そういう像があって、そこに向かって手を合わせると。
それで、入ってきた人がね、あれ、キョロキョロキョロキョロとしてね。
そうね、プロテスタント教会はね、
そうなんですよね。うちの場合にはね、礼拝堂の中に十字架もないし、もちろんマリア像もキリスト像もないからね。聖書が講台にポンと置いてあるだけですからね。
はい。
だから、祈りたいとおっしゃった時に、ね、まあ、その人にね、いろいろお話を聞くことにしてるんですけどもね。何かあったんでしょうか、というふうにね。それで聖書の中では、祈りというのはどういうふうに教えられているかということですけども、
はい、
これはあまりにもね、テーマが広すぎてね、1ヶ月かかってもまあ大変なんです
よ。まだ終わらない。
ナミコさんのお祈りっていうと、まあ大抵僕は想像がつくのは、朝起きた時でしょ、ご飯食べる時でしょ、それから、自分の部屋に戻ってさあ仕事やろうという前でしょ、あと会社に行く前に電車の中でかな、ってなことを勝手に想像するんだけども。
お茶の水オフィスでもね、みんなでお祈りしてる。
食事の時にしてましたね。
そう、リスナーのみんなのためにお祈り。
なるほどね、うん。そうか、リスナーのみんなのためにお祈りして。
そうそうそう。
毎日
お茶の水オフィスの、そこにいる人たちね。
なるほどね。
山下先生と一緒にね、みんなお祈りするんです。
なるほど
ね。はい。
一日の労働時間の中でそういう時間がちゃんと取られているわけだよね。
そうですよね。あと夜もお祈りしますしね。
夜？
うん。
何？オフィスで？
あ、違う違う、それは、それぞれがね、お家帰ってる。
あ、それはそうですよね。私は朝起きたらね、神様おはようございます。寝るときはね、おやすみなさい。まあ、あといろいろ、もごもご出てるんですけれども。
そうよね。やっぱり独り言のようにね、自分が神様とすぐお話しして、お祈りするのと一緒に、例えば私たちは、朝、夫と妻の二人で聖書を読んでお祈りするんです。
えらい。
毎朝よ。
えらい。
うん。
そう。私ね、どうもね、酔いっぱりなもんでね、神さんの方が先に起きてね、さっさとお祈り済ませてご飯食べてたら、
朝一番の聖書と祈りっていうの。
そうね。そういえばね、新学生の時によく言われた。
はい、
朝起きて、 新聞を読む前に必ず聖書を読みなさい。
そうよね。うん。だから私のね、尊敬するね、あの先輩の先生はね、あの、いろんなことが始まる前、
うんうんうん、
で考えちゃうじゃない。
はいはい。
うん、今日はこの、だから、その起きた時にもうすぐにお祈りします
っていう先生がおられる。なるほどね。仕事の段取りだとか、うん、いろんなことを考える前に。
神様、今日の一日をとね。
うん。
いいなと思って。
いいですね。うん、そうすると、その日の仕事が神様にこう、うん、捧げたやん。そういう仕事になるわけだ。
そう。で、うん、夫と妻の祈りもすごくいいんですよ、うん。お互いに祈り合うという。
あ、夫は妻のために、妻は夫のために、うん、夫は妻のために祈り。
そうそうそう。
すごいな。
うん。
はぁ、あ
うん、
反省させられます。
いえいえ。
で、
はい。
今日ね、その、祈りとは何だろうかっていうことでね、聖書の中にいろんな祈りの、もう、サンプルはたくさんあるんですけれども、それを取り上げてくるともう大変なので、まず先にね、
うん、
この、17世紀に作られた、
うん、
あの、キリスト教問答書っていうのがありましてね、
はい、
そこの中にね、簡潔にまとめられているんで、祈りとは何であるかっていうことをまず学んだ上でね、
はい、
あの、聖書の中に書いてある祈りにね、実際に入っていこうと思うんですよ。
先生、その、キリスト教問答書、リスナーの方、知りたいと思ってらっしゃると思いますよ。
そうですね。
はい、
あの、17世紀に作られましたね、ウェストミンスター、信仰基準というのがあるんですね。
はい。
信仰の基準。これは要するに、聖書の中に書いてある様々な教理を体系的にまとめたものなんですね。そのウェストミンスター信仰基準の中に、教理問答ってなんですよ。教理。ふるさとの教理じゃなくて、教える、理解するね。
日本語で言うと、ね、ふるさとになっちゃいます。はい。
教理問答。教えを理解するための問答書って言うんですよね、はい、
うん、
ここの中にね、
うん、
こういう言葉があるんですよ。祈りとは何であるか、
はい、
答えはね、祈りとは私たちの願いを神にキリストの御名においてその御霊の助けにより私たちの罪の懺悔と神の憐れみへの感謝に満ちた告白とともに捧げることである。
あ、
祈りとは願いだとかね、
うん、
いうふうにもっと簡潔に言ってほしいというんだけどもね、
うんうん、
思うんだけども、それだけだとね、やっぱりキリスト教の祈りっていうのは正確さが出てこないのでね、
うん、
ちょっとそれに装飾がついてるんだよね、
うん。
まず、誰にその祈りを捧げるんですかというと、神様に捧げるんですよ。
はい。
まあ当たり前のことといえば当たり前なんだけれどもね、
うん、
ただし、それはキリストの皆において。ほら、私たちよくね、イエス様のお名前によってお祈りします。
必ずね、
うん、
最後にね。
そうそう、
はい。
私たちの祈りを届けてくださるのがイエス様だということだ、うん、を言ってるわけですよね。
うん、
それから、御霊の助けによってのは、聖霊が私たちの心の奥底にあって、言葉にもならないようなものすらも、聖霊は、これを届けてくださるという、そういう信仰があるんだよね。やっぱり人間のね、言葉として口から出てくるものってある限界があるでしょ。
そうですね。
本当はこういうふうに表現したいんだけど、私言葉は見つからないから、ああいうふうに言っちゃったっていうようなことよくあるわけよね。
でね、本当に辛い時ね、
うん、
やっぱり言葉にならない。
そうね。
うん、だから、よく祈りの詩編などをね、
うん、
読みながら、
うん、
本当に慰められたっていうお話聞いたりして、
これがまあその祈りの前提なんですけれどもね、
うん、
じゃあ何をお祈りするんですかということはね、
うん、
さっきね、この最後はね、願いだってね、願いを捧げることだっていうのは主文なんですけども、
はい、
ただしそれにはね、このまず罪の懺悔とともに捧げなきゃいけないという条件がね、つくんですよ。それからもう一つは感謝の告白。この二つが条件としてついてるんだよね。罪の
懺悔、うん、
というのはね、
うん、
これはね、深く考えていくとわかるんだけれどもね、
はい、
この私たちがそもそも神様に何かをお願いするようなね、そんな資格があるんだろうか。
そうですね。
そうしますとね、
うん、
神様、私は日頃あなたの前に罪多きもので知ってまた知らずしていろんなことをやってきて、と神様あなたのお怒りを買ってるでしょうことでしょうねと、こう、これが罪の懺悔だよね。
うん、
これをまずね、神様の御前に行った上で、日頃ちっともご挨拶もしておりませんでした、もう感謝もしておりませんでしたけれども、許してくださいね、そしてこの祈りを聞いてくださいね、これがね、うん、罪の懺悔ということなんですよね。それから感謝、
はい、
日頃神様が本当に私たちのためによくしてくださることについてちっとも感謝をしておりませんでした、ありがとうございますということを改めてね、これを含めた上でこの捧げる祈りが聞いてもらえるんだと、こうこの問答書は言うんですよ。そうやってね、こう私たちの祈りというものをチェックし直しますとね、果たして、まあ神様にお願いするキリストの名前においてね、それから聖霊の助けによって、まあこのあたりはね、無意識のうちに分かってるんだけれども、そういえば私お祈りするときにね、自分の罪の懺悔どうだったかな、それから日頃の神様への感謝をいつも口に出してるんだろうかな、ね、ちょっと反省させられちゃう、
ね、そうよね、恵みを数えると本当に太陽が輝いてね、空気がきれいでこうしていて生きててね、いろんなこと、もう気がつくこといっぱいありますもんね。
そうだよね、だいたい今私今放送をね、するためにここへ来てるけれども、
ね、
このように神様の御言葉をお伝えできるのは、今日私が健康であるってこと
だ。そう、声が出ること。
あ、奈美子さんこの間風邪ひいて ね大変でしたもんね。
声が出なかったらね、
それからちゃんと今日聖書を読んでくるという、まず目がちゃんとね見えるようになってる、こういうふうに健康が支えられているということと、それから心の中がね、ちゃんと整えられている、
ね、そういうことありますよね。
僕のね、進学校時代のね、この、牧会学の先生がね、立石、牧師というものはな、夫婦喧嘩をやったとしても金曜日までには全てを片付けておかなきゃいけないんだぞ、こうおっしゃった。
で、土曜日に
気持ちよくこう、次の日曜日を迎える。
日曜日を迎えると。
つまり、心の中がね、純粋にね、整えられていないと、神様と正確に向き合うことはできない。
特に先生はね、神様の御心をこう語られる、ね、牧師としての働きをなさるときに、そうですよね、やっぱ大事な。そうですよね。
それはね、やはり祈りにおいてもね、同じなんだなっていうことをね、この距離問答書を見て、改めて感じさせられましたね。さて、今週のプレゼントは何でしょうか？
はい、今週は、影で有名な藤城誠二さんのポストカードを2枚、もれなく差し上げますので、送料として切手を80円分入れて申し込んでください。
はい、どこに申し込んだらいいでしょうか？
郵便番号が101-8691です。東京神田郵便局、支障箱190番。神田郵便局の支障箱は190番、あっせえままど。日曜日、ぶっつけ本番の係にお願いします。
はい、メールで連絡することもできますかね。
ホームページ、福音の波から入っていただくと、ぶっつけ本番のコーナーがあります。そこからもメールをいただくことができます。ぜひくださいね。
はい。今日はお祈りについて、まあ今月お祈りについていろんなことを学びたいと思ってますけども、はい、皆さんのね、お祈りのことでこんなことを経験したなんてことがありましたらね、
ナミコ
さんにメールで教えてください。
はい、お願いします。
それでは、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。